ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆さんと一緒に研究検証していくプログラムです。ご案内役は私永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今収録が2020年5月2日の土曜日、私的にはここからお外仕事がしばらくお休みなので、なんとなく連休入ったぞっていう感じなんですが、まあ世の中的に言うともう今週初めから連休入ってるみたいな状況になっておりますが、
そうですね、もうだって我慢ウィークが始まったんですよね。
何でしたっけ、ステイホーム習慣。
はい、
なんかすげえなっていう、このネーミングセンス大丈夫なのかっていう感じはしますが、永井さんはどんな感じなんですか、そのステイホーム習慣な感じなんですか。
習慣、まあそうですね、特に意識はしていないですけれども、うんうん、僕お仕事柄今までは直接対面でお仕事をさせていただく機会が非常に多かった
ん
ですけれども、
うんう
んうん、まあちょっと今いろいろな意味で控えてっていうところなので、はい、だから直接対面でできるお仕事が少なくなった分は、うん、まあステイホームとか、まあ人に会わないっていう感じですよね、
うんうん、
体は動かしている。今日もだから収録前ちょっと今まで走ってきたので、
ほうほう、
ただそんな感じではあるんですけれども、うん、まあ本当にちょっとなかなかせっかくいいところまで体が変わりつつあるのにここで流れが途切れるのはっていう方が結構お声をいただいたので、今そうオンラインで、うん、まあ、指導をさせていただいたり等々、あとはまあご相談を受けたりっていうのを、うん、お仕事のベースに切り替えて、今日ちょうど新しい方が、
うん、
今日の昼間ですね、初めてだったんですけれども、
はいはい、
まあ、その方がそう初めてで、メニューをお作りしてっていうところで、
うん、
でまあご案内をして、うん、っていう形を取らせていただきまして、うん、割と通じるものだなっていうのを改めて、だからまあ本当にこれですごくちょっと良いなと思ったのは、うん、今までだと例えば本当に距離の問題、時間の問題で、まあ、みんなのダイエットでもちょっとお話ししましたけれども、うん、なかなか出会う機会に恵まれなかった方とご縁が生まれることがシステム的にはできるんだなっていうのがすごく実感ができて、
うん、
そこはなんか良かったなと思えてる感じですね、うんうんうん、特にこういうご時世からなので、
うん、
なかなか皆さん体を動かすっていうことに対して、うん、ちゃんと時間設けようと思われる方が多かったりするので、
あ、逆にね、そのなんか聞いた話だと、そのテレワークとかされてる方だと通勤時間が丸々浮いてくるから、そういうので、まあ、通勤で動いてたのが動けなくなって運動不足だから、じゃあ、まあ通勤に使ってた時間ぐらい少ししっかり運動してみようかとかっていうようなお話も聞いたりしましたけど、
そうですね、だからあと通勤での移動で割と動いていたのが一切なくなってしまったので、うん、その分はちょっと体を動かしておかないとまずいっていうお話も
伺
ったりしますしね、
うんうん、そうですね、うん、なのでまあ
だからまあ、うん、そういった方のご案内が本当にだから時間距離っていうものを問わなくてできるようになったのはすごい時代になったなと思ったりとかしている感じですね、
うんうんうん、そうですね、まあなんか今の事態がまあ異常な状態だっていうのは、まあ、これまでと比べてっていうことなので、もしかするともうこのままこの状態がずっとになってこれが普通になるっていうのもゼロではないわけじゃないですか。
そうですね、
でまあ、これより今の状況よりは、まあ、 あまりにもっていうことなので、まあ、改善はしていくとは思うんですけど、まあ、それでもこの今の状況で得られたノウハウだったりとかそういう、ライフスタイルみたいなものがもしかしたら今後ねいろんな形で、以前とは違う方向に進んでいくっていうのは十分あり得ることなので、そういった、永井さんのようなお仕事の内容でも意外とそのオンライン上での、やり取りでできることもいろいろあるっていうのがね分かってくると変わってくるんじゃないかと思いますんでね。
まあ、ね、だから本当に割としっかりできるんだなっていうのだと、基本的に僕がまあなるべく限られた空間とか限られた時間の中で効率よく痩せていっていただくっていうためにプログラムを自分でムーバレックスっていうのを持ってたりするので、そうすると特に今お家でっていうことを考える方だとすごくこう親和性が高いと言いますか、
そうですよね。まさしくそのムーバレックスは今すごいぴったりじゃんっていう、そういう感じがします。そのある程度限られたスペースっていうのもそうだし、まあ基本のこうパターンで、まあ足踏みとかも入れる16分っていう時間もこのテレワークなり、自宅待機状態で、まあ、家事だったりとかいろんなことされているとは思うんですが、その合間合間に入れてやるには程よいかなっていう、その16分ぐらいっていうのは何て言うんでしょう、その何かと何かの間でこう気持ちを切り替えるのにうまく使うといいかなっていうのは思ってたりもするので、そういう使い方をして、まあしっかり運動もできてっていう、まさしく今ムーバレックスっていうのは改めて活用していきたいなっていうふうに感じているところでございますが、
ありがとうございます。そしてやっぱり今回すごく面白いなと思っているのが、まあ、今までやっぱり多くの方に、ベーシックのパターンでご案内しているケースが非常に多かったんですけれども、まあ、今やっぱり何組かのお客様では、まあ、ムーバー X で今までもう本当に一人一人にカスタムしていく内容の、まあ、さらに精度の高いものといいますか、いわゆるハードルの高めのメニューといったらいいんですけど、今までだとなかなか披露することがなかったものとかがこう存分に発揮できるお客様とかがこう現れてきたりして、それはちょっとこう開発者冥利に尽きる部分も実はありましてですね、すごくこう最初はそんなに効いてる感じがしないっていうところから、じゃあここをこう少しこういう形でやってみましょうっていうお話をさせてもらいながら進めていくことによって、あ、こんなに効いてくるんですねっていうことで感想が変わっていったりとかすると、とても、こう提案してる側としてはちゃんと分かってもらえて、これで体が変わるっていうのを実感してもらえるっていうのが、こう画面越しでできるって本当にすごいし楽しいなっていうのがちょっと今新たな楽しみとしてやってまいりまして、
そうですね。そういうなんかオンライン越しでそういうなんかこう伝えてるものがこう形としてこうまた戻って確認ができるってすごいですね。
なんかねすごく面白い、あ、こういう面白さがあるんだっていうと、特に今やっぱり通信インフラもそうですけれども、あとカメラの性能自体もやっぱりすごく高いので、結構やっぱり動きがちゃんとできてるかどうかとか、それによって体がどう変化するっていうところも、画面越しでもかなり確認ができてるんですね。
なるほどね。そういうとこのあれか、そのインフラというか、まあ、カメラその機材の進化とかっていうのもいろいろ影響が出てくるってことですね。
そうですね、やっぱりある程度の解像度で今だとほとんど携帯電話でもやり取りされる方いらっしゃいますけど、携帯電話でもほぼほぼ動きが見て取れるので、ちゃんとできてるところと、あ、そこはもう少しこういう形でやっていきましょうっていうお話が、かなり伝達率が高くお話ができるので、
そうか、その まあ、それこそ昔の、今のようなスマートフォンではなくガラケーみたいなところでも、まあ、テレビ電話機能みたいなところから始まって、まあ、相手の顔が見れて話ができるっていうところで言えば十分だったのかもしれないけど、まあ、そこら辺が解像度が上がってくると永井さんのこうチェックするような体つきだったりとか、その体を動かした時の体の変化だったりとかっていうのも読み取れるようになると、そういったオンラインでの活用ができてくるってことなんですね。
そうですね。だからそうなるとより個人にあのフィットしたメニューというか、伝わらないからじゃあこういう形で代替しようじゃなくて、うん、もう思いっきりあのギアをマックスに入れた形でご案内ができるんだとかがあの実感できると、
うんうん、
提案側としても結構楽しくなってくる部分っていうのがあるのと、
うん、
今だと本当にあのそれこそいろいろな通信方法があったりとかするので、うん、極端な話本当にあのスマートフォン1台しか持ってない方とでもやり取りができるっていうところがすごく大きく変わってきたなと思ってるんですね、
う
ん、
あそうですね。そうか、ちょっと前だったらそのパソコンでつないでとか、パソコンにカメラをくっつけてみたいな時代もありましたもんね。
逆に今スマートフォンだったら、うん、ちょっとじゃあもう少し下の方を映してもらえますかって言ったら、もう下手したらパソコンのカメラよりも簡単にこう角度変えてもらえたりとか、
うんうんうんうん、そうですね、
うん、だからそういうところの利便性も逆に生まれたりしてきて、
うん、
まあ、これも本当に一つ新たな形で考えていける部分だとすごく楽しくなるなと思って、
うんうん
う
ん、
というか、まあ、それを実感しつつあるのと、うん、まあ、あのこういった時期にそうやってお声をかけていただけて、まあ、そういった形でご縁がいただけること自体も非常に感謝のお話ではあるんですけどもね、すごくありがたいなと思いながら、
うんうん、そうですね。なんか、まあ、そういった形でいろんな仕事のスタイルとかっていうのも変化するし、まあ、新たな、ね、開拓というか、こういう方新たな方法の開拓みたいなっていうところでは、まさしくその永井さんの話が進んでる感じが面白いなと思いましたけど、で、まあ、その進んでない私なんですが、まあ、ここの状態になってから、まあ、外の仕事は幸いにも、いただけていて、基本的には、毎日仕事をさせてもらっております。
すごいですね、このご時世で。
そうですよね。なんかもう休業せざるを得ないとかって、その言ってるところがお休みになっちゃったので、次いつ仕事ができるか分かんないみたいな話も聞いていると、やっぱりまあコンスタントに仕事させてもらえるっていうのは非常にありがたい状況だなっていうのは、実感しているところではあるんですが、まああとただやっぱりどうしてもね、仕事の量としては減ってきているので、
はいはい、
そこでこう取られる時間は少なくなってきてるっていうので、まあ仕事が終わって帰宅の途中で、まあ、1時間ぐらい歩く時間が取りやすくなってるっていうのはあるんですよね。なので、
そうですよね、半助さんだってこのところめちゃめちゃ歩いてますもんね。
今のところそうですね、コンスタントに歩き始められていて、だからちょうどだからこのね、コロナの騒ぎになってちょっとしてぐらいから、まあ、コンスタントに歩き始めまして、今のとこ2週間もうすぐ3週間毎日歩いてる感じ。
すごいですよね。であの時間があっても、うん、そこに対してこうほらいわゆるリソースを割かないことも多かったりするじゃないですか。今日はいいやって思うこともあったりとかする中で、
そうそうそう、はい、
それをでもちゃんとここのところ本当にあの時間ができてから続いてるっていうことは非常にすごいなと思ってるんです、ここしばらく。
ありがとうございます。まあ思わなくもないんだけど、どうしてもできない時が出てきそうだなっていうのが怖くて、
はいはい、
とりあえず動けるときは動いとかなきゃみたいなっていうのは、まあ、そのコロナ絡みで言うと、そのコンディション悪くなったら免疫力が下がるとかね、そういうのも、まあ、歩くことで人とすれ違ったりとかっていうリスクもある一方で、まあ、しないでこもっちゃうと体調崩したりとかしないかなとか、なんかいろんな葛藤がありながら、どっかでできなくなるかなっていうのがあって、行けるときは行こうっていうので今ここのとこ動いてる感じです、
まあでも本当に今の考え方は実はとても大事なんですよね、うん、やっぱりまあ免疫をある程度上げなくちゃいけないって皆さんね常に多分今考えながら生活を送ってらっしゃると思うんですけれども、
うん、
やっぱり、ね、体って使っていないと免疫機能って低下しやすいですから、
うんうん、
やっぱり少なからず動く時間っていうのはいろいろなことに配慮しながら設けた方がやっぱり良いわけで、
うん、
そうなっていくと予防のために体を使っておくっていうことで運動をするのも、うん、すごく良いことなんだなっていう
実感はあります
よね。そうですね。
っていうのと、まあ体、体力的なものとか体を動かすことによってっていうのもあるんですけど、あとメンタル的な部分でもね、体を動かしてるのと、あとウォーキングでやってるんですけど、そのウォーキングの間って結構いろいろ考え事したりとかそういうのがあって、はいはい、まあその1日の中でそういう時間を取ると意外となんか自分の中で整理できたりするものもあっていいかなっていうのがあって続けられているっていう感じなんですが、
ですが
なんですが
ですが、
まあね、みんなのダイエットも含めてこんだけやってきているので、まあちょっと動いたからってすぐに落ちないんだよっていうのは分かっているつもりです。タイムラグがあったのは体験しております。
はい、
そこからもう一度体重が落ち始めるっていうのも体験して知っております。
はい、
ですが変わんないんですよ今回。まあ、さっきも言いましたけど、もうすぐ3週間毎日ですよ。
はい、
で、もうどれぐらい2週間ぐらいになるかな。まあちょっと普通のウォーキングでは負荷が足らないんじゃないですかっていうような話もいただいていたので、今荷物を背負っております。
そうですね、荷物背負ってってツイッターでたまに上がったりしてますからね。
はい、測りました、荷物。
はい、
朝ちょっと時間がある時があって、朝仕事に行く、全く仕事に行く状況の状態で体重計に乗り、荷物を背負っている荷物を下ろして体重計に乗り、まあ逆でもよかったんでしょうけど、でまあその体重差計算して普段背負っている荷物が14キロでした。まあただその時
点、小学生ですね、
その時点で言うとお弁当が入ってます。なのでで
もほらお弁当4キロとかないとさすがに、
いやでもね、お弁当プラス、サーモスの750ミリリットルの水筒にお湯が入ってます、満タンに。なので1キロプラスお弁当、お弁当がどれぐらいなんだろうな重さ、なので 1.5 キロ、5キロまでないか、1キロちょっとぐらいは多分朝は重くて帰りにはそれがなくなるので軽くなっていると思いますので、普段帰りにその歩くときに背負ってるのが12キロ13キロぐらい、
まあそれでも小学生をおぶってる感じですよね。
10、そうなんですかね、12、3キロじゃ幼稚園生とかぐらいじゃないですか。
さすがに入学したてぐらいの子だと、女の子だとそのぐらいかなってうっすら思ったんですけど。
あ、そんな感じですかね。
もしかしたら、まあでもそう、あの幼稚園の年長さんとか小学校の低学年のお子さんぐらいを背負って帰ってる感じですね。
で、まあ背負って歩くようにして、その時に、やっぱり背負い始めたら足結構くるのが実感としてあったんですよね。あの帰ってきて、うわ足だるいなっていうのがしばらく続いて、はいはい、でそれが1週間ぐらいしたらまたそれが分かんなくなってたんですよ。あんまり気にならなくなってたというか。で、今度早く歩く、37ダイエットのハッシュタグつけてくださってるスワカリンさんとかが、今日こんなことしたっていう中にこう早歩きっていうのがあって、それをあそうかと思って、早歩き早くペースを上げるのをちょっとやっぱり意識しないとなって思って、荷物プラス早歩き、前に荷物背負わずに早歩きをしてたことはあったんですけど、
はい、
まあ、その意識が抜けてたのと、まあ荷物背負ってなかったっていう状態から、まあ、まず荷物が入り、で早歩きをもう一度見直して意識するようになったら、すごいきつくなったんですよ、荷物。
それはあのきつくなったっていうのは体ですか、心配ですか。
どっち、心配、ぜいぜい、は
あ、
は
あ、ぜいぜいするのか、あのすごく筋肉、あのだるさだったり筋肉痛が出るのか。
あ、両方ですかね。
あ、じゃあ、あのすごく効いたんですね。
あ、そうなんですか。あのね、意識し始めた 2,3 日は最後まで続かないか、まあ、1時間弱ぐらいの時間歩くんですけど、意識して歩いてると半分いくかなぐらいで、もう後半はちょっとペース、その前半のペースじゃ歩けないわって、少しペースが少し落とす感じで、ぜぜ母になります。で、汗の出方が明らかに変わりました。
冷や汗が出るとかそういうことですか。
いや、冷や汗ってことはないんだけど、それまで荷物しょった段階ぐらいから、まあ気候がその少し暖かくなり始めてたっていうのもあるんですけど、荷物しょった時にこう、はい、うっすら汗、あ汗かいたなっていう感じにはなってたんですけど、早歩きを加え、荷物プラス早歩きになった時は、帰ってシャツを脱いだらこう汗じみっていうか、もうここ汗かいてたよねっていうのが分かる状態ぐらいに汗をかくようになってる感じです。でそれがまあ今も続いてる感じかな。で、そう。ほんで、それ、まあ、基本的にはその2キロぐらいかなっていう荷物を背負って、プラス早歩き。で、たまにその荷物なしで早歩きだけとかっていう時もあるんですけど、はい、まあ、大体基本的にはそのパターンなんですが、今日、ちょっとその、イレギュラーな荷物が、多分2キロぐらい、2キロか3キロぐらいあるかな、ぐらいの荷物を、はい、いつもの荷物にプラスしました。
それお弁当一式をもう一セット増やして
みたいな。お弁当ではないんですけど、まあその 2,3 キロの荷物をちょっと加算して、まあそれ別に車に置いといてもよかったんですけど、せっかくでちょっと試してみようと思って、プラスしてしょって歩いてみたんですが、 2,3 キロのことですごい負荷が、ちょっと大げさに言うと足がくぶるなぐらい、最後うわ結構きたなっていうぐらいな感じになりました。なので、まあ、ペースはやっぱり半分ぐらいからちょっと落ちてて、まあ、最後の最後はそんなに速いとかはとても言えないぐらいのスピードで最後は終わっているんですけど、もう荷物を下ろしたらそこから少し歩いたらすんごいふわふわ、なんか 体軽くなったみたいなぐらいな感じだったんですけども、到着間際は少し足が震えるぐらいな感じ、まあ、2、3キロでこんなに違うんだっていう感じだったんですけど、まあそんな感じでした。
いや結構変わりますよ。だってもう今は完全に昭和のボクシング漫画の特訓パターンですよ。
そうなんですね。
足腰を鍛えるためにこう手首とか足首に昔で言うとパワーリストとかパワーアンクルっていう
の
がこうサポーターの中にそう鉛が入っていて、それをつけて普段暮らすっていう、外した途端信じられないスピードで動いてパンチの力が異様に増すっていう昭和のボクシング漫画の王道パターンです。
はいはい、まあそんな感じかもしれません。なんか本当にねすげえ、あのプールでウォーキングとかですしばらくやってそのプールから上がった時になんかふわーって軽くなるみたいな、あれと近いような、なんか荷物を下ろした途端軽くなった感じが久々にありまして、まあやっているんですが、まあそれでもですね、はい、まあ気になっているのが、まあさっきちらっと言いました落ちないんですよね体重が。まあちょっとたまたま今日落ちちゃったっていうのがあるんで。
落ちちゃったっていうのはやめてください。落としたくてやってるんで、落ちちゃったって。
そうそう。いやいや、なんか話のタイミングとして、なんかこの収録の間際に急に落ちたから、ちょっと違う話になっちゃうんですけど、まあただ、その、タイムラグはあるなっていうのは思ってたんで、ずっと気にはしていたんですが、まあその毎日歩いたので、もうすぐ3週間とはいえ、その前も別に、歩き始められてはいたので、もう1ヶ月以上動いた割にこう数字が減らないなっていう感じが、どこまで停滞期なんっていうそこら辺が気になっていて、まだ停滞期でいいのか、でもこれぐらいやっで変化が出ないっていうのはやっぱり何かおかしいんだろうって気づかなきゃいけないタイミングなのかどうなんだろうみたいなので、なんて言うんでしょう、なんか大げさな言い方すると自己診断じゃないけど、一回自分を見つめ直さないといけないのかしらっていう、ちょっと頭がぐるぐるしている状態で今週のご相談でございます。
はい、まあ、あの判断基準がわからないっていうことですよね。
うんうん、
一言で言ってしまうと、
あ、そうですね、
今やっている運動で足りているのか足りていないのか、うん、他に原因があるのかとかの、うん、要はあのこのぐらいやってるんだったら、うん、おかしい減ってもいいのにとは思えるけれども、うん、それを明確に押せる根拠として持ちえないので、
うんうん、
判断がしかねるっていうことですよね。
まあそうですね。っていうのと、なんだろう、イメージで、僕のイメージで言うと、
はい、
毎日動かないと痩せれないんだと、ちょっとおかしくない、おかしくないっていうことはないんだけど、まあ週に2回3回ぐらい動いてなんかキープできるのが理想かな。でも週1回や2回になっちゃってもまあなんとかなる。でちょっと動けなかった時に週3回4回で調整するっていうのじゃないと、毎日やってようやくトントンだとやっぱりなんか動けなかった時に必ずすぐ増えちゃうってことになるわけじゃないですか。
まあ極端な言い方をすれば
だからやっぱりこの状態はよおかしいよなって思い始め、
はい、
でじゃあっていうその素人自己判断の診断すると、まず運動は今続けて毎日できてるからもうこれ以上はなかなか難しいぞな状態で、増えてるってことはいっぱい食ってるんじゃんってなるんですけど、
はい、
半助自己診断っていくと、いやそんなに食ってねえんだけどな な状態なわけですよ。
なんでちょっともうすでに笑っちゃってるんです
まあぶっちゃけ言うと、まあラーメンを日に2回食ったなとか、ちょっと肉続いてて野菜が少なかったなっていうのは、まああるにはあります。でもそれぐらいでっていう、それぐらいいいじゃんっていうのかなって言ったらいいんでしょ
う。もういいじゃんって言ってる時点でうっすら良くない気はしてるけどさっていう枕言葉がついちゃってるじゃないですか
、まあ、そうなんですけど、ただまあ改善できそうだなっていうのが、まあ、あるのも分かっている一方で、まあ、しつこいですけど、このコロナ状況になってから外食っていうのがほぼないんですよ。土曜日の昼がどうしても外食になっちゃうんですけど、今までそれに加え、まあ月に何回かは外食、まあ何回もないか、1回2回、まああとモーモーさんのところに行って食うっていうのも、もうしばらくやってないしって考えると、意外とマシじゃねって思うんだけど、そのラーメン2回食っちゃったのが悪いのとか、ちょっと野菜少なかったのがダメだったぐらいでこうなっちゃってるのって、もうちょっとお目に見てよっていう気持ちがあるのがあります。
はい、すごいな、あの多めに見てよっていうのが誰に対して多めに見てほしいのか全くわからないって言うんですけど、自分自身に対して多めに見てほしいのか、
そうこのなんだろう、94キロの呪いなのかよくわからないけど、誰が増やしてるのかわかんないけど、ちょっと目つぶっといてよって思う。こんだけ動いてんじゃん、そっちは見てよって思う感じです。
なるほどまあまあまあ、なのでパンスケさんが、うん、自分が目安を持ってれば、うん、その辺が、うん、調整が効くっていうことだという前提で、
はい、
まあ、一般的なお話をしますね。
はい、
例えばね、それこそみんなのダイエットでよくお話が先ほども出たりとかしました、スワカリンさんですとか、
うんうんうん、
ね、この前メールをいただいた、うん、まあ、さん、今ママさんっていうアカウントでツイッターなさってたりとか、うん、あとはお母さんとかですね、うん、ああいった皆さんみたいに、うん、たくさん動いている方は、うん、ちょっと別として一般論としてのお話をしていきたいと思います。
はい、っていうか、はい、
うん、っていうよりも、もっと言うと、うん、半助さんに、うん、分かりやすい基準っていう意味なので、普段からたくさん習慣化して動けてらっしゃる方は、うん、ちょっと温かい目で見守っていただきたいという意味合いですね。
はいはい、
まずですね、はい、運動をすること、うん、まあ、今の半助さんぐらいのペース、45分ないし1時間をある程度心拍数が上がった状態の運動強度で動くということがある人、
うん、
で週1回というのは、
うん、
要は体を何かしらで壊すのを最低限防ぐための行為になるわけです。
おお、はいはい。
で週2回、うん、同じ運動をしていく、
うん、
これで運動不足の解消、
うんうん、
で週3回、
うん、
1日おきぐらいのペースで動けるっていうところですよね、
うんうん、
痩せようと思うと週3回から動くことで、うん、自分で自覚的な変化が現れてくるぐらいの量になるんですね。だからそこから増えていけば、当然それに従って比例関係で当然体に変化が現れていきやすいと、
うん、
だから通常痩せたいと思ったら週3回くらい運動を入れてあげることが一番成果が出やすいんだっていうことをまず分かっていただきたい。
はいはい。
ただ今回の半助さんだと毎日のように動いているのに変わらないという話があるじゃないですか、うん、
はい。
でここはなので一つ目安として皆さんも分かっておいてもらえると参考になると思うのが、
うん、
週3回以上運動をして 変化が現れないのであれば、うん、運動の強度が低いか、
うん、
あの自分にとってですよ、
うん、
自分にとって運動の強度が低いか、うん、あの食生活で見直せる余地がたくさんあるかのいずれしかないんですね。
はい、
あの別にこれ責めてるわけじゃないからそんなトーンを落とさなくても大丈夫、
はい、
本当に普通にあの基準として知っていてほしいお話なので、
うんうんうん、はい、
あのこれに関しては運動をたくさんしていらっしゃる方もぜひ耳を傾けていただきたいんですが、
うん、
基本的に体重を落とすっていう作業に関して関わりが深いのは、
うん、
お食事という行為なんですよ。お食事もダイエットの非常に重要な要素なので、
うんうん、
でこう今度は引き締めたいとか腹筋を割りたいとか、
うん、
広い肩幅背中を作りたいっていうのは、うん、運動の方が密接に影響してくるわけです、
うんうん、
どういったメニューでどう使っていくことで体を作っていくデザインするかっていうことが大事になっていくので、
はい、
だから今の半助さんのお話で単純に考えていくと、
うん、
体をデザインする方向で毎日頑張っているんだけれども、
うん、
減らすっていうところがうまくいかないっていう悩み方をしているんです、
うんうん、
わかります？
要は食べ過ぎなんだと。
であのただ半助さんの場合、うん、食べ過ぎっていうことだけでもないと思っているので、
うん、
ちょっとここはまた一般のから外れるんですよ。
あら、そうなんですか。はい、
うん、なのであの例えばあの食べ過ぎっていうのもすごく主観的なお話と客観的なお話があるじゃないですか。
はい、そうですね。
多分客観的に見ると、うん、あんなに食べてるんだからって思う方も多いはずなんですよ。
はい、
ただあの半助さんからすると、うん、実は食べた量って結構減ってきているのとお食事の内容が良くなってきているっていうのもあるわけです。
そうなんですよ。そこなんですよ。はい、
だからあのそこ自体に今の時点で大きく、うん、当然ほら食事をもっと変えられれば変わるでしょうけど、
うんうん、
多分急激に変えると絶対に揺り戻しがやってくるので、
うんうんうん、
まあだからあんまり急激に中身を変えていく必要はないと思ってるんですね。
はい、
で半助さんがなぜ体が変化しづらいかっていう理由として、
うん、
筋肉が硬くなってきてるんですよ、
うんうん、
まあ、もっと言うと筋肉の伸縮性が、
うん、
まあ、あの少し衰えてきてる、
うん、
ただ衰えてきてるっていうともう戻らないイメージで捉えられがちなんですけれども、うん、回復することが可能なんです。筋肉の収縮、要は伸びる縮むっていうのは使ってなければ伸び縮みがしなくなるけれども、
はい、
定期的に使い続けていけば伸び縮みっていうのはもっと伸びていくようになっていったりするくらいなので、
うん、
だからあのそこは全然回復できるところではあるんですけれども、うん、半助さんは要は動いても、
うん、
効率があまり良くない状態の体になってるっていうことなんですよね。それがあの今落とすことを妨げている原因、要は動いていても思ったよりもエネルギーを消費してくれないんですよ、
うんうんうん、
その原因として筋肉の伸び縮みが小さいっていうことが理由になるわけです、
うんうんうん、
だから半助さんに特にあのエネルギーを使うためにエネルギーをこう例えば自分の体以外のところに伝える部分の柔軟性を高めるミッションというのをお願いしていたわけです。
はい、
なので半助さんに関して言うと筋肉の伸び縮み柔らかくなっていくことによってたくさんエネルギーが出るのである程度食べていようが今のペースで動いたらもう多分4キロ5キロ落ちておかしくないんです。
うーん、
でもそれを妨げるぐらいというよりもそれに対して体が応えてくれてないっていう感じなんですよね。であの特に運動をすることで出るエネルギーっていうのは筋肉の伸び縮みによって起こるものじゃないですか、
うんうん、
それが伸び縮みが小さいといくら距離を稼いで心拍が上がっても、
うん、
出るエネルギーとしてそれほど大きくないし疲労度が増すじゃないですか、
うんうん、
負荷はかかるので、だから動いてる割に変化が乏しいっていうことが生まれてきたりするんですよね。だからこそ半助さんは今筋肉が伸び縮みするように柔らかくしていくっていうことが今やっていることの成果を上げるすごく大事な要素になるということなんですよ。
はい、
あとは多分 噛むことをちょいちょい忘れると思います。
そうなんですよね。まあみんなのダイエットのネタ帳の方には、まあ思い出すアイテムとしてごま、お弁当にごまを振ってそこのアップを写真撮ることで、あ、忘れてたなっていうのをそのタイミングで思い出し、朝朝食を食べるものの時には意識して撮っているんですが、お昼ご飯の時に意外と忘れてる、そのごまを食べているにもかかわらず、
噛むために取り入れたごますら飲み込む。
そうそうそうそう、ちょっとね考え事してたりとかして、あ、いけねえって、そのごまがなくなった時に思い出したりとかしてね、もうあともう食べるもんそんなにないやみたいなっていうことがあったりとか、まあただあってもそのごまを見て思い出せる時もあるのはあるんですけど、でも確かに、
まあでもほら思い出せる時があるってことは忘れてる時とほぼほぼっていう話になっちゃう
ので、ね、まあほぼほぼまではいかないと思ってるんですけどね、まあでも結構最近はそうなってきてるかなっていうのはあります。
まあでも僕だって多分男性のお客さんだと、うん、9割くぶくりん咀嚼の話を毎回してるんですよ。
おー、はいはい。
あれやっぱり男性って言えば早食いの方が非常に多いので、うんうんうん、それがだから食事の内容を変えた方がいいですかねっていうことで一回話はいただくんですけれども、うん、食事の中身を工夫する前にまず単純に噛むことをした方がいいと思ってるんですね。
うーん、
ちゃんと咀嚼をして栄養が入っていくと十分に満腹感が得られるようになりますし、咀嚼行動が起こらないと、まあ、いわゆる満腹ホルモンというのを、まあ、発生させる神経ヒスタミンという物質が出てくれないので、だからちゃんと噛むことができたら多分今のお食事の内容もおのずと変わっていくんですよ。
うんうん、
もし落ち悩みがある、なかなか伸び悩み落ち悩みがあるとしたら、うん、ほぼ間違いなくその方は咀嚼ができてない可能性が高いわけです。
うんうん、
でも逆に咀嚼するだけで体重落ちていきやすくなるんだったら絶対にやった方がいいなと思うんですよ。
そうですよね。そうですよね。
分かんないじゃないですか、うん、ましてやね、通常のダイエットだと食べることを抑えましょうとか、食べることをこんな風に工夫して工夫してっていうのがたくさんある中で、
うんうん、
一番シンプルな方法論だと思ってるんですね。
うんうんうん、
それが簡単なことほど実践できないことがやはり皆さん多くてですね。
そうですよね。だからあれかな、その忘れちゃうから嫌おうがなしに噛まないと食べれないようなものを取り入れるみたいな。
そうですね、そうするとシダ類とかですけどね。
いや、ね、僕が使っているアイテムの中でいうと水菜。
ああ、なるほど。
茎の部分とかがやっぱりこうしっかり噛んでいかないと食べれないんですよね。っていうのと、まあみんなのダイエット的に言うと、永井さんが紹介してくれた無限シリーズ、
はい、
あれの麺がやっぱりこうもやしなりキャベツなりに和えることですごいしっかり噛まないと食べれないっていう、あれ結構顎疲れるので、なのでああいう嫌おうがなしにこう噛んでいかないと飲み込めんぞみたいなものの食材をうまく使っていく、まあごまもその一つなんですけどね、ただ意外とさっくり食えちゃう時もあるので、なんかそういうのを使ってみるっていうのもあるのかもしれないですけど、
あとはだからもうそこに関して言うと、うん、いわゆる葉物の野菜なんですよ。
うんうんうんうん、
葉物の野菜だと噛まずに飲み込むことってなかなか難しいじゃないですか。
難しいですね。はいはい。
だから葉物の野菜をたくさん摂ることができると、
うん、
消化酵素も多く含まれているものもありますし、うん、もう自然と痩せていけるようになるんですよ。
う
ん、あとは大体皆さんいろいろな理由をつけて、うん、 主食を多く食べたがる。ただあの本当に今って精米技術とかお米の品質もすごく良いので、うん、自分が好きなだけ食べるっていうことはもう嗜好品で食べてるのと同じくらい過剰なエネルギーがどうしても入ってしまうんですね、
うんうん、
だから僕はなるべく主副逆転って言って、うん、主菜と副菜で皆さんが召し上がる量が逆になるように食べてもらえると良いなっていうお願いをすることが多いんですけれど、それでも多分主食ってたくさん入ってると思います、
はいはいはいはい、
だから意識して副菜を多く取るっていうことをしていかないと、うん、どうしても偏っちゃうんですよ。普通の食生活がもうすでに偏ってしまう食生活になっているので、
うんうんうん、うか、
だからもうこのぐらい切り替えるっていう意識で初めてバランスが良いお食事になってるっていう感じなんですよね。
うん、
だから多分そういう意味では半助さんはいわゆる主食になりうるものの量としては摂取量は以前と比べて減ってはいるけれども、うん、まだ少し多めではあるだろうとは思います。
なるほどね、まあ、そこで言うと、まあ、お弁当のご飯っていうか入れてるご飯っていうのはだいぶ減らしてきているつもりなんですよ僕的には。
あ、わかります。それはもう十分分かっているんですけど、麺を食べるじゃないですか。
あ、そうそうそう。なのであ、そう、麺はそうなんですけどあの白米はね結構減らしてきてる。朝ごはんとかで朝ごはんで白ご飯を食べないっていうことはほぼなかったんですけど、最近はご飯を食べることの方が少ない感じ。
はいはい、
お豆腐を使ってみたり、さっきの無限シリーズで野菜だけとか、あとまあお肉を食べる時も昔はご飯がないとダメだったんですけど、最近はお肉だけでっていうのが大丈夫になったっていうのも変ですけど、お肉だけで満足できるようになったので、お肉食べてもご飯を食べないみたいな日もあるので、本当にご飯を食べるのは減ってるかな。ただまあさっきもご指摘にあった麺はね、嗜好品っていう捉え方がまだ足らないなっていうことはあるんですけど、まあ意識して朝の朝ラーも毎日っていうのはやらなくなってるしっていうのはあるんですけど、まあただ
いいんですよ。これを言ってると本当に僕ラーメンをすごく憎んでいるみたいな感じになっちゃうのですごく微妙なんですけど、ラーメンが悪いって言ってるわけではない
ですけど、うんうんうん、うまく使えようよってことね。
すごい極端なことを言えば、うん、いわゆるラーメン二郎のラーメンで、うん、豚が少ない、油がない、麺が少なめになったら、うん、野菜増し増しにして頼んでもらったらどうでしょうっていう感じなんですよ、うん、
ああなるほどね、うんうん、
そういう食べ方をしていけるのであればラーメンでもあるですけれども、うん、麺の大盛りっていうことになっていくと、
うん、
やっぱり糖質、炭水化物は非常に、あと、うん、まあ、いわゆるグルテンですね、うん、グルテンが多いっていうのも、うん、実は体調の不調を招くなんていう一説があったりするくらいなので、
なんか最近そういうのよく言われますよね、
うん、なので人によってはグルテンフリーの食生活っていうところで、うん、糖質制限とはまたちょっと違うんだけれども、うん、グルテンが多く含まれている食事は控えるっていう感じで、
うん、
お米は食べるけれども麺は控えるっていうような形の食生活、
そうですよね、そっちの方がいいんですよねきっとね。僕逆なんだよな、うん、お米は減らせてきてるんだけどその麺が変わらずつって、そのグルテンの方は減らせてないっていうのは、
だから多分折り合いがついちゃって、
うんうん、
動いてるのと、うん、こう食べてる量が、うん、うまく天秤をバランスを取ってしまっている感じなんだろうなっていうところ、うんうん、だからまあその部分野菜とかを入れてあげて、うん、満腹感を得ながら麺を量を減らすことによって、うん、麺料理を楽しむっていうことをしてもらえると良いなと思っているっていうのが言いたいわけです、
うんうんうん、
どうしてもほら皆さんね、今でもラーメン屋さんとか行っても麺少なめとかもあったりするじゃないですか。
まあそうですね、ありますね。
そう、なんであのそういった部分で少し工夫をしていただけると、うん、麺料理も楽しみながらそれこそ痩せる太るを気にせずに食べていけるじゃないですかっていうところなんですよ、
うんうんうん、
そうじゃないとあの本当にねあのラジオ勢の皆さんからお叱りを受けかねないと毎回思うって
ていうか番組主催してんのお前だろみたいな。
だからあの決して僕はラーメンを否定しているわけではございません。自分でも食べますし、
うんうん、
ただでもやっぱり食べるときに関して麺を少なくできるところでは少なくしたりとかは意識的にするようにはしてます、う
ん、素晴らしい。
じゃないとやっぱりどうしても多いなって思っちゃうんですよねっていうか、あの多分動いて減らないことがやっぱりあったりすると、
うん、
あ、じゃあやっぱり麺としてはちょっと量が、あの、食べる食事満足度で言うと少ないけれども、
うん、
栄養で言うと十分入っているっていう感じなんですよ。
うんうんうんうん、
で、多分あの、半助さんが今追い求めがちなのが食事満足度なんですよ。
そうですね、はい。
確かに。だから食事満足度を高めて、栄養を、折り合いをつけるっていう風になっていくと、
うん、
ボリュームの少ないお食事にだんだんだんだん焦点が合っていくんですけれども、
うん、
なるべくだからそこをあのうまくバランスを取るために、例えばあのお肉を食べるんだったら野菜も同量は食べておきましょうとかで、
うんうん、
うまく体に折り合いをつけていってあげたいわけですよね。
そうなんですよね。そっか、そう、お肉を食べたら野菜を食べようってそれよく言うのに忘れてたな。なんかお肉食べてご飯食べないからいいよねっていう方向でした。
そう、あのでもそれも正しいんですよ。糖質は控えられてるから、
うんうんうん、
ただあの他の栄養素としてもう少し大きなっておきたいものもある。それが野菜から取れると良いですね、うん、主にやっぱり食物繊維なんですけどね、
うんうん、
で食物繊維を取ってあげると必要以上に入った糖分っていうのも出しやすかったりするので、
おうおうおう、
だからそういう意味では野菜が一番分かりやすいの で、
うん、
で特に半助さんあんまりキノコ類とかもあんまり好きじゃないから
繊
維質がそう取りにくいじゃないですか、
うんうん、
だから意識的に繊維質の多い野菜っていうものをなるべくいろんな時に食べてもらえる方が体質に反映するかなというところなんですよね、うん、
なるほど。まあそうですね。だからその、
まあラーメンにも野菜を入れましょうだったりとか、
うんうんうん、そうですね。そういったまあだから結局その自己診断みたいなのっていうのをこう何かのきっかけでした方がいいんだろうけど。まあでも実際自分でやろうとすると意外と甘くなってしまう。意外じゃないな、まあ甘くなるのはだいたい想像がついてる人が多いと思うんですけど、でちゃかやっぱりその第三者に客観的に見てもらう、しかもそれが永井さんのようなプロ視点で見てもらえるような人に見てもらうっていうのがやっぱり一番理想的な形なのかなっていう気がするんですが、まあとはいえちょっと自分でできるのはちょっと何かのきっかけには見つめてみようねっていうことなんですが、これその自分で意外チェックするっていうか、そのあれやっぱりちょっとおかしいかもみたいなのをこう見直すのっていうのはどれぐらいに1回ぐらいするといい感じなんですか。
少なくとも1ヶ月間週3回運動をしていて3キロ落ちなかったら何かしら改善点があると思っていただいた方が良いです。
あ、じゃあ1月ぐらい自分でやってみてあれって思ったら見直す。
そうですね。ただあの脂肪ってで1ヶ月に1キロ落として非常にいいペースって言われるんですよ、
うんうんうん、
だから今体重って言ったじゃないですか、
うん、
だから水分とかが減ったりとか、まあ、余分なむくみが抜けるとかも含めて、
うんうん、
大体3キロ落ちていくっていうことができると、
うん、
すごくあのいい状態でまず自分の体に何でしょう、うん、働きかけることができているっていう感じなんですね、
うん、
でその後一回体重がなかなか落ちなかったりするのは、
う
男性だと特に筋肉が増えていったりすることも影響してるんですよ、
はいはいはいはい、
で筋肉って増えると筋肉自体が重たいので、うん、体重のトータルとしては結構逆に重くなったりもするんですよね、
うんうんうん、
だからあのそれよりもこう自分の普段着ている服とかで緩いきついっていうことを見てもらえた方が、うん、体の変化としては感じやすい部分は多いかもしれないです、
うんうん、
あとはあのちょっと血圧が高いなっていうことを気にされてる方とかで言えば、
うん、
少なくとも週3回以上の運動を続けてくださって1ヶ月あれば、
うん、
血圧が下がっていくので、
おー、なるほど、
だからもしもそれが下がりきらないっていうか あまり変わらないっていうことであれば、自分にとっては負荷の足りない運動になっていると思っていただけた方がいいかもしれないです。
はいはいはいはい、うーん、
あとはまあお食事に関してで言うと、本当にあの今日一日最後のお食事をした後に今日の自分はちゃんと噛めてたかっていうのを尾崎豊ばりに振り返ってもらえれば、
ああそうか、その咀嚼のことに関して言うとね、
はい、今日は噛んだ一日だった、噛まない一日だったっていうので、うん、大体どのぐらい食べれてるっていうのが分かるはずなんですね、
うんうんうん
うん、だからまあそこの2つを目安にしていただけると分かりやすいですし、うん、その2つを駆使すると順調に落ちていくし、もしそれで変化がなければ、うん、どこか改善点が必ず発見されると思ってもらえると、
うん、
一つ目安としては分かりやすくなるかなと思います、
うん、なるほどね、まあ、なのでその漫然とやっているのではなくて、まあ、定期的にそういう見直しをするっていうのと、まあいやこれどうもおかしそうだぞって思った時に、まあ、僕もそうなんですけど、おかしいのは分かるんだけど、でまあ改善できる余地もなんと自分で分かる範囲でもあるにはあるんだけど、でもなんかそれでもって思った時に、永井さんやそういうプロの方に相談するっていうようなきっかけにしてもらうっていうのも一つかもしれないので、まあ、
だからもう本当に多分そういうところのご相談だけでも答えてくれる人も多いと思いますし、うんうん、当然僕もそういったお話で、あの別にメニューは作らなくてもよいけど今自分がやっていることを確認したっていうのでご相談を受けるケースも当然あるので、
うんうん、いいね、まあ、その
まあ本当にあの軽くあのちょっと自分のやってることが正しいかどうかっていうことを確かめる意味でご相談投げたりするのも一つ貸し使い方なんじゃないかなと思いますよね、
はい、っていうね、そういうご相談もするきっかけとかになってもらえるといいかなっていう、っていうのが、まあ、定期的にやっぱね、今自分は大丈夫なのかっていうこう見直しする機会を定期的に持ってもらう方がいいかなっていう、まあ、悩まれる方も多いかなと思うんですよね。いや結構やってるつもりなのにとか、意外とセーブしたのにダメだったとかね、いろいろそれぞれとは思いますが、いろいろな状況があるんじゃないかと思いますので、まあ、何かの折には、まあ、永井さん相談していただければというふうに思います。ということで、この番組の方でもメールの方は受付しております。ダイエットラボ dietlabo @p-scramble.jp の方にお送りいただければ、私と永井さんも届きますので、ご相談お送りください。
あと皆さん、あの基本的にダイエットってメールの中にいる状態だと思っててもらえるとかなと思います、
はい、
基本メールの中をさまよってる感じなんですよ常に、
うんうんうん、
でもほらそれって上から俯瞰で見ていると、うん、あの道をこう行ったらいいのにってわかるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
だから僕らがそんなお仕事をしてる感じですね。
そうですよね、はい、
そうあの右行って左行ってを割と俯瞰で見た位置からご案内するっていう感じ、
うんうん、
だから基本あの皆さん迷っているのが普通で、そこをスムーズに順調に落とせましたっていう方はすごくスムーズに迷路を抜けられる強運の方っていうことなんですよ、
うんうんうん、
だからあの必ずしも間違っていることは悪いことではないですし、うん、基本みんなあの手探りで進めているものだったりするので時間がかかるので、そこを短縮するっていうのが僕らのお仕事っていう感じだったりするんですよね、
うん、そうですね。なので、 まあ、ちょっと定期的にその見直しするっていうのは大事じゃないかなと思いますので、一回、まあ、この番組を聞きの皆さんは一旦このタイミングでチェックしてみていただくといいかなと思います。ということで、まあ、これからまだまだこう運動っていう意味ではね、なかなか外に思いっきり出てっていうのがなかなかできない状況でありますが、まあ、冒頭にご紹介しましたムーバレックスをね、まあ、活用していただいて、運動不足にならないように、気をつけていただければと思います。
はい、
ということでお届けしましたダイエット研究所52回お届けしましたのは半助と
長井でした。
ではまた次回
ありがとうございました。
ありがとうございました。